Microsoft Japan, President and CEO, Takuya Hirano.
皆様こんにちは、フェストへようこそ。7月よりマイクロソフトの日本マイクロソフトの社長に就任いたしました平野拓也でございます。本日午前中雨が降っており、足元の悪い中、このように多くの皆様にお越しいただき誠にありがとうございます。平素マイクロソフト大変お世話になっております。高い席からではございますが、厚く御礼申し上げます。このようなイベントをするためにですね、非常に多くの方に、お越しいただきまして、そして皆様からのその期待の強さ、そして大きさと、そういったものに、身の引き締まる思いがいたします。このフェストはですね、これまでのパートナーカンファレンス、そしてお客様向けのマイクロソフトカンファレンス、そしてダイナミックフォーラムと、こういったものを一つに、合わせました、新しい、形のイベントになっております。これまでに比べてですね、注目度も高く、いろいろなお客様そしてパートナー様に登録いただきました。やり方運営上にですね、いろいろこうご不便、またご迷惑おかけしたところがあると思いますが、そこにつきましてはこれよりお詫び申し上げます。まずですね、マイクロソフトの会計年度というのが、普通の日本の会計年度とは異なりまして、7月から6月というところになっております。会計年度2015年というのがちょうど6月に終わったところでございまして、この1年の間もですね、皆様のパートナーシップ本当に感謝しております。昨年行われた Windows サーバー2003年終了サポート、それから日本データセンターの開設、その他いろいろな催し、そしてイベントがございましたけれども、皆様から非常に多くのサポートをいただくことができました。ありがとうございました。今我々の会計年度が終わりましたという話を少ししましたけれども、少し振り返りの時間を取りたいなというふうに思っております。その前の年にですね、XP サポート終了、それから消費税増税直前の PC の駆け込みの需要というのがあってですね、ただ去年はそういった意味では特需はございませんでしたけれども、いくつか3つぐらいですね、トピックを振り返りたいと思います。1点目はですね、クラウドビジネスの加速というところです。本社の方のですね、いろいろニュースリリース、それから最近ソーシャルでもいろんなところで、にぎわしているところがあると思いますけれども、特に、日本におきましては、東西の日本のデータセンターというのを開設することができました。Azure が、2014年の2月、それから Office 365と、これが14年の12月、そして Dynamic CRM Online、 これが2015年の3月という形で3つのサービスを、そしてデータセンターを、開設いたしまして、特に日本の市場におけるお客様からは、安心と、それから安全と、それから信頼感というところで、今まで以上に非常に高い引き合いが来ております。またですね、ワークスタイルの変革というところで、品川のオフィスができましてから、もう4年以上経ちますけれども、この期間に約60万人以上のですね、お客様そしてパートナー様に、オフィスを訪問していただきました。これはですね、実体験にを伴ったこうショーケース化をしようと、その中でぜひお客様に見ていただきたいと、そして、クラウドの有効活用、そして、先進的なそのビジネスの推進というところをですね、訴求しまして、ここも非常に、大変関心が高いところだったというふうに思っております。一方でですね、セキュリティの話題というのが非常に、高くなってまいりました。年金機構の話ですとか、それ以外にもいろんなところがございまして、それに合わせるわけではないんですけれども、今年の2月にですね、サイバークライムセンター日本サテライトというのを開設いたしました。実は、マイクロソフトというのは、アメリカでもペンタゴンに次いで、2番目にサイバーアタックが多い会社でございまして、これまでなんとかですね、大きな事故もなく、ビジネスをしているわけですけれども、そういったところのノウハウ、防ぐだけではなくて、そのどういったところからマルウェアが出ているかと いうところの把握も含めてですね、まあ、非常にこう積極的なサイバークライムに対する対応をここで進めているというところで非常に関心が高くございました。また、Windows デバイスというところですけれども、まあ、PC の駆け込み需要というのが一つありましたというところで、まあ、我々の会計年度では逆に PC 需要というところは大きくございませんでしたけれども、一方でそのタブレットですね、こちらはまあコンスーマーの方の需要というのはまあ一段落したんじゃないかと。まあ、エンタープライズの方はまだどんどん増えておりますけれども、特にコンスーマーの方ではですね、タブレットの良さと、一方で結構使われて、まあ、ちょっと物足りなさ、それからかゆいところになかなか手が届かないなという声も結構ございました。その中で、まあ、サーフェスに象徴されるような2 in 1のデバイスがですね、まあ、新しいカテゴリーとして非常に強く進んでいるのではないかというふうに感じております。またまあ、サーフェスだけではなく、さまざまな OEM メーカー様からですね、素晴らしい、魅力的な2 in 1も出ております。そこの反響というのは、非常に強いと思います。まあ手前のデータポイントしかないんですけれども、まあ、例えばサーフェスプロ3は、プロ2に比べると、まあ、初日の引き合いというのがですね、コンスーマーで、実は25倍という数で、ございました。コマーシャルの方でも約7倍の引き合いがございました。そして、まあ、もう一つですね、まあ、ポイントですけれども、まあ、我々の本社の社長が変わりまして、サティア・ナデラ、という形になりました。まあ、サティアになってから、まあ、ビジネスのですね、推進変革というところで、今までどちらかというと、まあ、Windows と、閉鎖的なところが多かったんですけれども、まあ、排他的ではないと、親しみやすいと、そして変革のスピードが見えるというところで非常にこうご評価いただいているかなというふうに感じております。一方で手前事ですけれども、今年の7月よりこれまで社長でした樋口よりこうバトンを受けまして社長になりましたが、この間多くのパートナー様そしてお客様とお話しする際にですね、マイクロソフトの変革そして今後の期待というところの期待値をですね、非常に強く大きく感じております。まあ、そういった中で、これまで以上のですね、働きと、そして期待に応えられるような仕事をしなくてはいけないというふうに、感じております。まあ、マイクロソフトも実は今年で、会社設立してもう40年というところに、なっております。まあ、いい中年どころになってきているというところだと思うんですけれども、まあ、ビル・ゲイツが会社を設立した当時に、まあ、全ての机と家庭に PC をという時代から大きく様変わりしております。まあ、1人1日数台のデバイスを使っていると、 PC だけではなくてスマホもあればタブレットもあればいろんなデバイスを触っていると、そしてクラウドの環境も非常に発達しているという中で、まあ、マイクロソフトのビジョンとしては地球上のすべての個人とすべての組織がより多くのことを達成できるようにするというようなミッションを掲げております。一方ですね、まあ、日本の方ですけれども、まあ、これまで、ね、まあ、便利だから使うと、中にお客様の中では、まあ、ちょっと仕方がないから使うというお客様も中にはいたんじゃないかなという思いがありますけれども、今、まあ、本社も社長を変わりまして、まあ、Windows 以外にもいろいろこうドアを開けてですね、積極的に、まあ、チャレンジャーとして、ビジネスを推進していかなくてはならないという状況にあると思っております。そういった意味では日本におきましては、まあ、革新的で親しみやすく安心できて特に喜んでお客様にお使いいただけるようにというところで努力していきたいと思います。本社の方でも、まあ、ソフトウェアの無償化をしたりとかオフィスも、まあ、Windows もそうですけれども、これは、まあ、マーケットシェア云々という考えもございますがそれ以上にとにかくお使いいただいて、そして良さを体感していただいてそして喜んでいただきたいとここにすべて作る、そこにすべて、まあ、エネルギーがあるとそこに集中しているというところでございます。まあ、日本マイクロソフトの、まあ、フォーカスポイントですね、まあ、今年1年の、まあ特にエネルギーをかけていきたい投資をしていきたいところを3点ほど、ご紹介したいと思います。1点はですね、プロダクティビティとビジネスプロセスというところです。まあ、マイクロソフトはもともと、まあ、オフィスという製品群を持っていて、その中で、まあ、Excel、Word、PowerPoint と、 当時は今までにない使い方、そして生産性ということを提案していたわけですけれども、それをさらに踏み込んで進める必要があるかなと。特に日本におきましては少子高齢化、そして市場の成熟、またその働き手の不足という大きな問題がございますし、また、国際的な競争力というところのプレッシャーの中でどれだけ、骨太の組織になることができるかというところで、いろいろお手伝いをすることができるのではないかというふうに思っております。実はですね、毎年マイクロソフト弊社の方で、テレワーク週間というのを企画しておりまして、まあ1週間ですね、夏のテレワークウィークというのを決めて、そしてオフィスではないところで働いてみましょうというのをやっておりました。最初は弊社1社でやっておりました。少しずつ皆様お声掛けをさせていただきまして、去年は実は32社でテレワークウィークというのを行っておりました。で、今年はですね、このテレワークウィークというのをさらに大きく広めましょうというところで、このお部屋にいるパートナー様多くにも協賛いただきましたけれども、実は651の組織、まあこれはパートナー様、お客様、もしくは政府関係、教育関係というのがございますけれども、予想を大きく超えるまあ賛同企業がありまして、これを進めました。またちょうど先週ですね、日経 BP ワークスタイル変革ランキングというところで、まあマイクロソフト弊社が進めるこのワークスタイルの変革というのが1位というふうに、レーティングされました。本当に皆様のご協力もあってたと思います。感謝しております。やはりこういったのはですね、まあコンスーマーと、それから、プロフェッショナルと、今まで2つに分かれていたその働き方もしくは過ごし方というのが、もうデュアルユーザーという状況がどんどんどんどん出てきておりますので、その中でのそのワークスタイルということが非常に重要になってくると思います。ということで、このリーディングカンパニーとして、引き続きどんどん投資をしていきたいと思いますし、徹底的に進めていきたいというふうに思っております。2つ目ですけれども、 Windows 10&デバイスというところです。まあ、Windows 10、出まして、もう1ヶ月少々経ちましたけれども、まあ、非常にその大きな反響をいただいております。そして、好評を博しております。本当に、嬉しい限りです。まあ、一方で、まあ、Windows 8もですね、まあ、革新的なものではございましたけれども、ちょっと Windows のスタートメニューがないとか、そういったところで躊躇された方もいるのかなというふうに思いますけれども、まあ手になってですね、まあ社内で想定している目標値をかなり超えるインストールがございました。まあここはまあ Windows の10ということで PC だけではなくて、これはタブレットに関しても、スマートフォンに関しても、またいろんなウェアラブに関しても IoT に関してもいろいろなところで注力していきたいと思います。そして最後にインテリジェントクラウドというところですけれども、まあ2020年までにはまあ750億個のデバイスがあるというようなまあ統計をですね、あるリサーチ会社が出したりと、まあ、これだけまあデバイスの数が多くなると、もう定義によってですね、デバイスが独立してまあ動くことはないと、どこかでつながってそこで価値を出していかなくちゃいけないということになってまいります。そういった中で、まあ、このクラウドの世界にあって、コスト削減というところだけではなく、どういったその付加価値を出すかというところに対して、エネルギーとそして投資をどんどんかけていきたいというふうに思っております。そうですね、ではですね、ここで、まあ、クラウド時代ということで、まあ、新しい、パートナー様、マイクロソフトの協業について、語っていきたいと思います。そのビデオを流したいと思います。
3年前にですね、マイクロソフトさんの方からお声掛けいただいて、まあ、オフィス365の方もやらないかと。やっぱり、Google Apps もオフィス365も、まあ、その足りない部分ですね、機能的に、どうしても開拓に手が届かない部分やっぱりあるので、まあ、それをじゃあそれだったら今まで Google Apps でも提供した同じようなやり方でアプリケーションを追加していけば、まあ、オフィス365の獲得にもですね、まあ、つながっていくのかと。世の中の流れ的にそのマイクロソフトの方もクラウドに乗り出し始めたのかぐらいのかなイメージだったんですけども、まあマイクロソフトイコールクラウドのイメージの方がだんだん強くなってきましたね。 マイクロソフトさんの場合、日本マイクロソフトとして、独立よりこの Google とかに比べて独立した感じでやられているかと思います。日本の商習慣の風土にあってですね、ちゃんとこう人と対面していろんな打ち合わせでも何でもそうですけども、そういうところですごく重要視されているというイメージはありますね。単発のですね、新規の契約数でいうと、オフィス360の方が抜かしてきた。なので我々も非常にそのマイクロソフトオフィス365には期待しております。アジア、東南アジア、中国、ヨーロッパ、アメリカ含めてですね、海外展開の準備と販売網の構築しているところですね。もうクラウド自体の波はここ止まらないでしょうから、あらゆるところのクラウド化をぜひマイクロソフト自体がですね、マイクロソフト自体がこう広めていって、我々がその新しいビジネスの種じゃないですけれども見つけていって、伸ばしていきたいなっていうところですかね、はい。
今パートナー様から声をいただきました。当然、我々もですね、ベンダーとして、そして皆様とともにこのクラウドの市場、当然需要がありますので、どんどん推進していきますが、最近の別の統計を見てみますと、お客様がその新規システムを、考える場合に、検討する際にですね、約7割のお客様が、クラウドでどういうふうにそれが展開できるかというところを考えていると、そういった情報を読んだことがあります。当然お客様にとってもそのビジネスのモデル、そしてクラウドのモデルどうしたらいいかというところは、悩みですし課題ですし、そこに対して、皆様に対して非常にその解を求めるというようなシーンが増えていくんじゃないかなと思います。ただ一方でですね、当然これはビジネスでございますので、我々の収益モデル、そして皆様のパートナービジネスのモデルに対して、それがどういったメリットがあるかと、そこも理解する必要があるかなというふうに考えております。これはですね、その IDC が取った統計でございますけれども、クラウドのビジネスをしているいろんなパートナー、そしてビジネスがございますが、2つに分けて統計を取ったというところです。一つはですね、クラウドの売上が 50% 以上ある企業、そしてクラウドの売上が 50% 未満、非常に分かりやすいですけれども、分けまして、そしてどういったそのビジネスの結果があるかというところですが、このグラフからも見て分かると思いますけれども、クラウドの売上が 50% 以上あるパートナー様のグループは、他の比べまして、新規顧客の獲得が 1.3 倍と、それから売上増加、これも 1.4 倍と早いと、そして利益の増加スピードも、かなり早いと 1.5 倍というような、統計が出ております。またですね、サーバー、そしてソフトウェアを、これ収益性というところですけれども、サーバーソフトウェアを再販しているビジネスモデル、これ平均的なマージンがだいたい 20%、 SI というところに関しては 35%、一方で、マネージドサービスや、そしてパッケージ化されたアプリケーション、これをサービスとして提供している会社というのは、マージンでも 45% から大きいところで 65% というふうに非常にこう収益率が高いというところが分かります。これはグローバルの統計ですので、日本だけではございません。これはグローバルの統計でございますが、ただトレンドとしては日本もしっかりではないかというふうに思います。ですから今後、ビジネス、お客様が求めるものが変わります。7割のお客様はクラウドベースでどういうふうにビジネスを再構築するかというふうに考えているときに、私どもがですね、お客様にそれを答えるためには、我々のビジネスモデルもどんどん変えていかなくちゃいけないと、変えるからにはぜひ収益性の高い、そしてインパクトのあるビジネスを作らなくちゃいけないということに、なってまいります。そういった中で、弊社はですね、できるだけ、皆様がそういったところでお客様を多く獲得して、そして、クラウドファーストの時代で高い収益性が確保できるように、そういったその変革の一端をですね、一緒になっていきたいというふうに、そして支援させていただきたいというふうに心から思っております。ではですね、今支援をしたいというお話をしましたけれども、では具体的にどういった形でご支援させていただくかと というところについて、まあ、注力施策をお話ししたいと思います。まあ、先ほど言いましたけども、お客様もどんどんクラウドの方を見ています。ビジネスとしてもそうなっています。実際日本マイクロソフトの数を見てみますと、まあ、先ほど終わりました6月に終わりました会計年度2015年、実はクラウドをするパートナー様の会社、パートナー様としてですね、登録していただいた会社が約1000社増えました。1年間の間で。今年もですね、そのトレンドは同じで、まあ、予測としては、それぐらい、さらに増えるんじゃないかなというふうに、見ております。ですから我々としては、まあ、パートナー様がそのクラウド事業を、まあ、立ち上げて、そして軌道に乗せて、そして収益を上げられるためには何をするかということで、1点目がその立ち上げ支援というところです。推進、そして立ち上げ、CSP プログラムとありますけれども、これはクラウドソリューションプロバイダーの略になります。これはマイクロソフトの、まあ、クラウド、そして、パートナー様が持っていらっしゃるその自社のサービス、それを合わせて販売して付加価値を持ってお客様に出すと、まあ、マネージドサービスの形で出すというところです。これまではオフィス365、そしてインチューン、そして EMS というふうに限定的だったんですけれども、今後、Azure、そして CRM オンラインというのを、この CSP プログラムの中に追加させていただきます。そして、まあ、サポートの強化体制というところですけれども、体制強化ですけれども、まあ、Azure、 そして Office 365に関する、まあ、技術的な質問、これが新規パートナーでもですね、気楽に、まあ、お問い合わせいただけるような、そういった相談窓口を、強化していきたいと、そしてそこにリソースを当てていく、予定になっております。また Azure メンタープログラムというところも用意させていただきます。これは、まあ、Azure の事業を立ち上げをする際に、まあ、特に集中的にですね、それを立ち上げるための、まあ、相談窓口というところで対応させていただきます。2点目にありますけれども、まあ、当然今までの、その、まあ、ソフトウェア売り、そして、まあ、ハードウェア売りというところから、今度クラウドになりますと、まあ、利用価値、お使いいただいて初めて、まあ、価値が出ると、お客様も喜んでいただけるという形になりますので、ただ物を売るのではなくてお使いいただく、そのためのプログラム、そして考えというところをやっていきたいと思います。そのためにはですね、パートナー様用のポータルをお作りいたしまして、まあ、データ分析ポータルになりますけれども、お客様の、クラウドの利用状況が分かるような、そういったデータを皆様にご提供したいと思います。ですから、まあ、せっかくサービス、クラウドですね、使うよと決めたよといったお客様が、まあ、そのポータルで見てみると、実はあまり利用率が低いねと、せっかく、まあ、コミットしていただいたのに、その価値、利用価値を全然、満喫していただいていないというところであれば、利用促進のアプローチをされたりとか、もしくはアップセルをして、そこの対応を図るというところができるようになると思います。また8月1日よりですね、特にその、消費ベースの、どれだけ、まあ、クラウドのデータを使っていただいたかというところの、まあ、消費ベースでの Azure インセンティブということを提供させていただいております。当然お客様が、もっと使えば使うほど、皆様にもそのインセンティブが入るという形になっております。そして、3点目にありますけれども、これはそのアプリケーションによるその差別化です。まあ、クラウド時代の、まあ、ISB、そして SaaS ベンダーという形がどんどん今後、増えていくと思いますし、そこに、まあ、お客様も関心を持たれると思いますし、そしてそこで、収益性の高いビジネスを皆様も、気づいていただけるのではないかなと思います。そのためにはですね、まあ、ちょっと略称ですけれども、まあ、ISB ハブという形で、まあ、そこのポータルを、ウェブサイトを用意、させていただきます。そして、まあ、積極的にですね、そこから、ISB ビジネスを展開する際に必要な、まあ、ビジネスモデルのご支援、そして情報提供ですとか、それから、まあ、技術的なものですとか、いろんな情報を積極的に出していきたいというふうに思います。GoTo マーケットのツールとか、そういったのも出していきたいと思います。また社内的にはですね、ISB 様専用の舞台を作らせていただきました。それによってこの形でですね、ビジネスモデルを考えていらっしゃるパートナー様がいらっしゃいましたら、そこでもご支援できるのではないかというふうに考えております。 まあ、今、プログラムの一部をですね、概要だけ、今お伝えしました。今後この午後のセッション、午後と言いますか、この後のセッションでもさらに、細かく、具体的にご説明させていただきますけれども、できる限りの、サポートご支援させていただきたいと思います。まあ、今ここまで私の方からですね、ちょっと概要としてサマリーでお話をさせていただきましたが、同じく7月1日より日本マイクロソフトの会長になりました樋口より、まあ今まで私がお話したことがですね、お客様の目から見たらどういった価値があるのかと、お役に立てるかということについてご紹介させていただきたいと思います。ではここから樋口に代わりたいと思います。樋口さん、よろしくお願いします。
Microsoft Japan Chairperson Yasuyuki Higuchi。
皆さんこんにちは。7月1日付で会長に就任させていただきました、樋口でございます。よろしくお願いいたします。この場に及んでまだあんた出てくるのかと、いうことかと思いますが、そういうことでございます。まあ社長の平野ですね、大変頼もしいですね。あの顔からちょっと判断つきにくいんですけれども、実は日本生まれの、日本育ち、マインドは日本人でございまして、もうあの日本に骨をうずめる、覚悟で、やりますので、皆さんにどうぞよろしくお願い申し上げます。日本マイクロソフトとしてですね、平野の方も引き続き、日本のお客様、パートナー様に対して非常に熱い、心を持っております。年齢もですね、一回り以上若返りを図らせていただきまして、身長も 10% アップ、やらせていただきました。ということで、ぜひ皆さんの熱いご支援をよろしくお願い申し上げます。日本マイクロソフトとしましては、引き続きですね、皆さんのご支援をいただきながら日本でビジネスをさせていただくということなんですけれど、やはりこの日本という地でビジネスをさせていただく以上、日本の国の課題であるとか方向性にそういう流れを汲み取って連携していって、初めて皆様に認められる会社になるというふうに考えておりますので、会長の役割といたしましては、そんな切り口で活動してまいりたいというふうに思っております。まあ、そういう意味で一つ目の切り口でございますけど、テレワーク、あるいはワークスタイル革新というところは大変ホットになっておりますけれども、まず労働力アップのためのワークスタイル変革と、いうことで、ございます。これが一つ目ですね。そして、2020年東京オリンピックもございます。今ちょっと競技場の問題とかエンブレムとかでバタバタしておりますけれど、間違いなくサイバーアタックの標的になってまいりますので、万全のセキュリティで日本臨まなきゃいけない。日本もともと大変治安のいい国、安全な国ですけれども、そしてまたサイバーアタックも比較的少ない国だったですが、どんどんどんどん今、増えてまた巧妙になってきております。まず1点目の地方創生ですけれども、先ほど平野の方から話ありました、テレワーク習慣という話ありましたけれども、日本全体が少子高齢化、労働力が減っていく、そして移民もそんなに、おりませんねといったときに、サプライサイド、労働力のサプライから考えると、これではやっぱり経済成長できませんねという大きな問題があって、そのためには労働形態の、まあ柔軟化したり、あるいはいつでもどこでも労働参画できるという状態にして、初めて介護ですとか子育ての方々もですね、労働参画できる、いうこと、こういう状態を作っていかないと労働力がもう減る一方ですねっていう根本的な問題がある。それがために、ワークスタイルの改革とかテレワークとかが盛り上がっている。もちろん BCP の問題もありますけれども、そしてまた、地方創生ですね、地方が元気にならないと全体元気にありませんねということにおきましては、地方、物理的に離れている、時間的にも離れている、これを IT でもって、時間差なく距離を縮めていこうということによって活性化できるというのは明白でございますので、 ICT が果たすべき役割というのは大変大きいものがあるということで、ございます。テレワーク週間に合わせましてですね、実は実証実験をやらせていただきました北海道の別海町という別海町というですね、地図で言いますと、もう、目の前に北方領土が見えるような、そんな人間よりも牛の方が多いというそういう場所でございますけれども、残念ながら人口減により、廃校になってしまった校舎、そこを改造してオフィスにし、そしてブロードバンドを引いてですね、そこでも快適に仕事をできるような環境を作り、そして実はマイクロソフトの社員も先週ですね、家族ともどもそこへ行ってちょっと働いてみましたというようなことを実験を行ってきております。そうすると地域の皆さんもですね、これ何やっとるんやということでだんだん興味も湧いていきますし、そこの女性もそういった雇用機会も高まっていくということでございます。ということで、日本におけるですね、ワークスタイルのリーディングカンパニーになるべく、頑張ってまいります。またそれとともに地方創生という国のアジェンダにも連携してまいりたいというふうに思います。もう一つセキュリティですね。まもなくマイナンバー制度始まりますけれども、個人情報を一つの ID で紐付けるリスクというのも高まってまいりますし、そもそも皆さんお付き合いのデバイスもどんどんどんどん増える。それを会社持ち込んでブリングやオンデバイスというふうになってきますから、管理も大変だしセキュリティリスクも上がってくるということでございます。しかしながら、だったらもう使わせないよと、使うのやめようよと、もうインターネットから遮断しようよということではですね、大変後ろ向きになってしまうということなので、そういうところの安全性も担保しながらきっちり使おうというのが基本でございますけれども、マイクロソフトは安心安全な製品サービス、そしてまたサイバー犯罪、サイバーアタックの方をいち早く検知してですね、それに対して対策を打つという両面から、取り組みを、しております。まずは Windows 10ですね、顔認証、生体認証ですけれども、パスワードを使わなくていいだけでもうかなり安全性が高まりますよね。そしてその生体認証、まあ、生体認証っても絶対破られないことはないということですけれども、そこにデバイスでですね、多要素認証すると非常に万全性が高まるということでございます。そしてクラウドとオンプレミス、ハイブリッドの形で ID を統合して包括管理できるというのも非常に大きな特徴でございます。そしてそもそもデータセンターも日本にあります。そしてサイバークライムセンターというのが私どもあるわけなんですけれども、サイバー犯罪を検知する仕組み、これをその出先機関として日本に作りました。先ほど平野から話ありましたように、ペンタゴンに次いで2番目にアタックされてますので、そういったノウハウがいっぱい溜まっております。そして、マルウェアの発信源まで行ってそこを、取り押さえるということをですね、民間企業でやっているのはもうマイクロソフトだけではないかなというふうに、思います。したがってこういうノウハウを利用しまして、セキュリティのリスクのアセスメントのサービス、環境改善のサービス、問題検知という各フェーズのご支援サービスをお客様にも提供をしております。攻撃パターンを分析してゼロデイアタックとか標的型攻撃の脅威検知を監視するサービスでございますので、もうそれこそ世界最先端のサービス、これがオリンピックに向けてどんどん必要になりますし、そのニーズに応えていこうということでございます。このようにマイクロソフトは地方創生あるいはサイバー対策をはじめとした国のアジェンダに連携する形で ICT で貢献できる分野を引き続き活動していく所存でございます。それではここでバトンタッチいたします。おなじみの書籍エヴァンジェリストの西脇の方からですね、デモを交えながらマイクロソフトの最新のテクノロジー、そしてセキュリティについてもご説明させていただきたいと思います。それでは西脇さん、よろしくお願いします。
マイクロソフト JAPAN エヴァンジェリスト元脇西脇。
皆さんこんにちは。 ここから私がデモンストレーションをお届けしたいと思います。先ほどあの樋口の紹介の中で主席とついてましたのでね、あの書いてないですけどね、あの役職が変わるんですかね、あの楽しみにしたいと思いますけどね。さて今日はこちら側を使います。皆さんがご覧になっていただいて中央少し左手ですかね、サーフェイスハブ、世界では発表しましたが日本はまだこれからちょっとお楽しみいただきたいと思うんですね。これも使います。そしてこちら側にはサーフェイスプロ3、またこちら側には様々なデバイスを使って今日は皆様に樋口と平野が申し上げたワークスタイルの革新、それと Windows 10をはじめとしたデバイスに対する我々の考え方、そしてクラウドの考え方、パートナーの皆さんがこの3つをしっかりと深くご理解をいただいて我々とともにビジネスを最大化するためのデモンストレーションを私の方からお届けをしたいというふうに思っております。まあ、お時間が限られておりますので少し早口になったり画面の操作が少し早まるかもしれませんけど、我慢してお付き合いいただければ幸いでございます。まず最初はですね、Windows 10、インサイダープレビューの時代からお付き合いいただいているパートナー様もいらっしゃいますが、7月の下旬に Windows 10が正式のバージョンとして、まあ、モジュールとしてご提供が始まりました。ご提供させていただいておりましたのでもうお使いの方は大変多いと思うんですね。はい、こちらから拝見すると皆さんは使っていただいていると思います。目をそらさないでくださいね、はい、ちょっと画面表示しましょうか。画面が出てまいりますと、まあ、Windows 10の画面でございますので、そんなのの通りですね、スタートメニュー、そして、タッチで触れることができるね、スタートメニューなんかもありますね。今日のニュースなんかもこんな感じで出てきていますよね。タッチやマウス、ペンを使ってオペレーションをすることができます。Windows 7や XP をお使いの方は非常にお客様はハードルが低くなりますね。また、8や 8.1、8.8 の1ですね。これを使ってタッチがいいんだというお客様にも非常に直感的で分かりやすい両立をさせていただいております。そんな Windows 10の少しだけ代表的なところをご紹介させていただきたいと思います。気持ちとしては、今日お越しいただいているパートナーの皆様が同じことをやっていただきたい、そして同じことをお客様に見せていただきたい、まあ、そんなふうに思っているわけなんですね。例えばメニューの構成ですね、メニューの部分、まあ、アプリケーションのメニューもございますし、そしてから従来のタッチのものもご覧になっていただくことができるんですが、特徴としてはですね、これからは物を探すという行為をクリッククリッククリックで重ねないでください。例えば Wi-Fi の機能をよく持ち歩くと付け加えたりするじゃないですか。オンにしたりオフにしたり選んだり、そういう時には画面の左下ここに Wi-Fi と打ってください。そうすると Wi-Fi の設定を変更するというメニューがここに来るんですね。そうするとこれを選びますともちろん Wi-Fi の設定変更に来るんですが、こんなの別に他社さんでもできるじゃないの。では Windows 10に行きますね。一番下でもう一回行きましょう。 Wi-Fi と入力します。この設定をよく使うという場合には画面の上に持ってきていただいて、ここで右ボタンを押します。右ボタンを押しましてこの設定をピン止めすることができるんですね。ね、ちょっと今マウス外しちゃいましたね。まあ、こういった形でですね、よっとね、製品のそれぞれの機能、そういったものをスタートメニューに貼り付けていくということができるわけなんですね。で、このスタートメニューだからどんどんどんどんこう出てくるわけなんですね。まあ、こういった扱い方をぜひしていただきたいと思っていますね。ですからここの窓に入力をするというこういう癖をつけていただくと、いいんじゃないかなと思っております。よろしいですか。これですね、ちょっと行きましょうか。ピン止めってやつですね、できるようになってきております。さあ、そんな Windows 10でございますが、私が先ほどからこう操作をしておりますとですね、何に皆さん気づいていただくかというとですね、タッチをしているところがこうピコンピコンピコンとありますよね。そうかと、西脇がタッチをしているところがここだって分かるんだな。これはプレゼンテーションやデモンストレーションをしているシーンでは大変重要な機能なんですね。ですからその機能が大変重要ですから、そうですね、じゃあタッチのフィードバックというこの機能ってどこにあるのかなと思ったら探さないでください。タッチのフィードバックですから下のメニューに行きまして、ここにタッチフィードフィードバックですかと入力すると出てきましたね。より大きいタッチフィードバックを使うかどうかを選ぶ、まあ、こんな風にしてですね、機能を探して探してメニューをしてクリックしてとやるのではなく、皆さん気軽にこの窓に入れていただきたいんですね。こういう操作方法を皆様と一緒にお客様に広めていただきたいんです。そうすると使いづらいとかメニューが深いとか分かりにくいとかそういう考え方ではなくて、すぐに出てくる、必要なものがすぐに出てくるという、そういういい OS だなという感覚に実は変わるわけなんですね。それ以外もですね、皆様にぜひ知っておいていただきたいのは、この設定項目の中に、戻ってますね、設定項目の中によいしょ、 画面の下の行きましょうか。更新がございます。更新の中の一番下に開発者向けというのがございます。開発をなさる大変貴重なパートナーの皆様にはぜひ Windows 10をこの開発者モードとしてご活用いただいて、様々な機能を皆様のために、設定変更してですね、使いやすくしていただきたいというふうに思っております。まあ、特にインサイダープレビューというビルドはどんどんどんどん新しいものが出てまいりますので、パートナーの皆様のお力揃いいただいて、新しいものにチャレンジをしていただきたいと、まあ、そんなふうに思っているわけなんですね。さあ、この Windows 10でございますが、常にクラウドに接続をしていろんな経験をすることができます。例えば、ワンドライブでドキュメントを共有してみたり、あるいは様々なクラウド上のサービスと連携をする、まあ、そういったこともできますよね。他に例えばワードの画面にしましょうか。ワードの画面で辞書もクラウドを大変大きく意識したものに実は変わってきています。そうですね、例えば私も辞書に入れちゃったんですけど、ラッスンゴレライ、これラッスンゴレライ普通にあるんですね。まあ候補として出てくるじゃないですか。じゃあ最近の流行り言葉でいきたいと思いますね。あの芥川賞を取った芸人さんいらっしゃいますよね。ピースまたよしですね。ピースまたし。こう入力をしていきますと、ピースになっちゃった。やった、失礼しましたね。これ入力するときにですね、ああ、もう辞書に入ってない、もう大変だということで入力するのすごく大変なんじゃないですか。他にもいますよね。例えば、キャリーパミパミしましょうか。パミ。辞書に入ってないからすごい大変なんですね。で、どうするかと申しますと、実は設定の画面をご覧になっていただきますね。設定の画面をご覧になっていただきまして、この設定の中です。そして、こちら側に、IME の設定をね、検索してみたいと思います。こちら側ですね。そうしますと、IME の設定がございます。詳細設定の中に、実は、よっと。予測入力にクラウドの候補を使用するってものですね。今一瞬私切っておいたんですけどね、これをチェックしていただきますと、先ほどの言語はすべて自動的に変換されて、クラウドに、まあ、クラウドの中で使われている語句をすべて変換候補として表示することができるようになってきております。まあ、今試しに入力したものはですね、全部辞書として実は自動的に表示されるんですね。ですから、デバイスがクラウドにつながっていることによって、Windows 10がクラウドにつながっていることによって、まあ、皆さんご自身が旬なキーワードを入力しやすくなると。まあ、こんなことも実はできるようになってきているんですね。ああ、このキーボードの設定いつも覚えておきたいなと思ったら、画面の下で、キーボード、キーボードと入力するとキーボードの設定が出るんですね。すいません、でもクラウド辞書がね、今出てこなかったですね。悔しいですね。キャリーパーミュパーミュ、あ、もうちょっとしたらですね、多分辞書がネットにつながって出てくると思うんですけどね。また後でやってみましょうかね。時間がありました。さて、今サーフェスを私先ほどから使ってるんですね。マウスも使いました、タッチも使いました、キーボードも使いました。サーフェスファミリーの一つであるサーフェスプロ3なわけなんですけど、皆さんステージ上にもう一つのサーフェスがありますね。この大きい方じゃないですよ。こちらのサーフェスです。こちらのサーフェスもプロ3なんですけど、こちらのサーフェスは実は私のパソコンです。私のパソコンですからね、ちょっとディスプレイ切り替えましょうか。ね、ディスプレイ切り替えましょうね。よっと、切り替えていきますと、まあ紛れもない私の PC なんですね。ちょっとロックしてみたいと思います。ロックをしますね。ロックをしますと、私以外の人がもちろん使ってはいけないんですね。ですが私がこう近づいていきますと、まあカメラで私の顔を認証してくれるんですね。こういった形ですね。そうするとサインが自動的に行われます。非常に素早いのがお分かりいただきましたが、これは私の顔でないとこのマシンを使うことができないんですね。もう一回いきますね。ロックをします。ロックをしますね。で、私がこっち向いてると大丈夫ですよ。こちら側からね、カメラに向いてるんですね。そうするとこう認証されるわけなんですね。これが新しい生体認証の仕組みが Windows に組み込まれました。今日は分かりやすいように Surface にわざわざこの 3D デプスカメラですね。こちら側を使って撮影をさせていただいております。こういった 3D デプスカメラが組み込まれたデバイスがこれからどんどんどんどん皆様のお客様のもとに登場するわけなんですね。よりセキュリティがレベルが高くなるということなんですね。でもですね、私の顔ですとですね、もうちょっとこう、なんか、平面的ですのでですね、もうちょっと立体的な感覚の、まるで外人のような顔の人間を呼んでみたいと思います。平野さん、よろしくお願いします。さあ、平野がね、登場してまいりますけど、あ、ありがとうございます。
なんか、さっきから、樋口さんから、ね、日本に骨目見たり、外人の顔とか言われたり、ちょっと、
いやするんですけど、いい骨格されてますね。あの、はい、デモにはちょうどいい骨格をしてますけどね。
はい、
ちょっとじゃあ、デモンストレーションの画面にしていただきますか。はい、どのように設定していくのかということなんですけどね。設定の画面に行きます。そして、アカウントの画面に行きます。3D デプスカメラがついていますと、このサインオプションの下のところ、Windows Hello。 というところが出てくるんですね。で、私の今顔認証をしていますから私しか入れません。もう私じゃなくてこのパソコンのアカウントを平野に変えて平野の顔認証にしてみたいと思います。まず私の認証データを消します。そしてセットアップします。ここでいよいよカメラに向かってですね、じゃあその堀の深さを、
はい、いいです
か、このカメラで開始をします。はい、まずは私のパスコードを入力していきますね。開始をします。私のパスコードを入力しますよっと。そうするとカメラが
いいですか、
可愛い認証します。はい、こういった形で認証していきますと下のバーが増えてるの分かりますか。これで彼の骨格をデータとして受け取って、でも我々は受け取れません、クラウドにも受け取れません。彼の骨格をどんどんどんどん認識していって、どんな形でもさっと前を通っただけでですねサインができるようにするというものなんですね。指紋ですとさっていくだけなんですけど、顔認証ですとねかなり細かく確認をしていますので、もう少ししますと認証が終わるんですね。ただこれやっておりますとだいぶ中国してですね大変申し訳ございませんのでですね、この認証はこのくらいにしておきたいと思っております。はい、さあ皆さんぜひ生体認証デバイスがついているものでこの Windows Hello をお試しになっていただきたいというふうに思っております。さてこの Windows Hello が今動いていた Surface Pro 3とは別にもう一つ Surface がありますよね。それがこちら側中央ですね。こちら側中央にございますのが Surface Hub と呼ばれるものです。大きさが84インチ、もちろん小さいものもございますけど84インチのものを今日皆様の目の前に持ってまいりました。大変大きいですね。大変大きいものなんですけど、何なんだこれはと。ハブですからいろんなものがつながる仕組みになっているんですが、まあホワイトボードのようなものかなという感覚も正しいと思うんですよね。平野さんちょっとホワイトボードにしましょうか。
そうしましょうか。
ペンで普通ホワイトボードにする場合は、は
い、ペンで取って書きますよね。
あ、じゃあそれお願いします。いいす、何もしませんよ、見ててくださいね。
じゃあこれですね、
ペン
ね。
あ、もちろんそれです。
はい、じゃあ取ります。
この瞬間にハブがホワイトボードに変わります。書き込みましょうかね。
いいですか。
はい、じゃあ2人で書き込みましょう。
はい、ね、
今日の意気込みとか。
あ、そうですか。
はい、新しいオリンピックのエンブレムの話を書いてみましょうかね。はい、ね、フェスト、はい、ようこそですね。
フェストへと。
2人の人間が同時に異なるペンで書いています。まあホワイトボードでもできること当たり前じゃないですかね。これは当たり前の話なんですね。でもこれは Windows 10のデバイスの一つなんですね。皆さんこれ消す場合どうします？文字を消す場合。
消す場合ですか。まあ、普通消しゴムか感覚的にはこう反対にするかっていう感じですね。
消す場合は？
いや、逆に。
あ、ちょっとやってみ
て。消しゴムが後ろにある感覚で。
ああ、こういう書き方のペンのようになるわけなんですね。ありがとうございます。はいはいはい、さらに会議が終わったら当然ホワイトボードは全部消すわけですね。じゃあ会議終わってみたいと思います。終了のボタンを押します。そして会議を終わります。これで、ホワイトボードを消したのと全く同じ。すべてのデータは消されます。セキュリティ上そうですよね。セキュリティ上そうですから、すべてのデータは消して、次のセッションのための準備という形になっているんですね。では、もう少し、この大きい84インチの 4K のデバイスを使ったデモンストレーションをご紹介しましょう。例えば、まあ、ホワイトボードでもいいんですけどね、そうじゃないアプリケーションを起動してみたいと思います。これ見ていただきますと、あ、なんとなく Windows 10だね、ということがお分かりいただけると思うんですね。スタートのボタンを押します。例えば、地図にしていきましょうか。地図を表示します。地図を表示していきまして、まあ世界地図がありましてね、今の地点に自動的にクローズアップされますが、やっぱり 4K の画像で立体映像を見たいですもんね。
4K ですね、これ。
4K ですね。すごい綺麗なんですね。前の方の方はすごい綺麗だとお気づきになると思うんですけどね。立体映像にしましょう。こちら側で 3D の都市のデータがあります。皆さんどこにしましょうか。お好きなところこう手で。
そうですね。はい、じゃあ、
どこに見せる
か。どこですかね。いっぱいありますね、これ。
立体的な面白いところですね。
じゃあ、なんかユニバーサルスタジオなんかすごいですね、は
い、
これ。
いいのかどうかわかんないですけどね。
じゃあ、ここら辺で行ってみましょうか。なんかお城っぽい感じ。
アーヘン。アーヘン、ヨーロッパにある、観光地ですね。こちら側の映像が出てまいりました。そうしますと、こう立体映像ですね。ビングマップを使っています。そして組み立てられます。非常に綺麗ですね。ちょっと平野さん押してみてください。
いいんですか？
はい、どうぞどうぞ。指で押していただいても、ペンで押していただいても、両方の指を使って動かしていただいても全く変わりません。非常に綺麗ですよね。で、通常、はい。あ、すごい綺麗ですね。ありがとうございます。じゃあ、この辺りの地域にね、何かお店を出店するような話にしていきましょうか。ってなると、ここに書き込みたいじゃないですか。ホワイトボードもそうですよね。こういった資料に書き込むためにはどうすればいいかと申しますと、ここで、ペンで書き込むというメニューがあるんですね。これを押します。そうすると、どの画面を使いますかってことを聞かれるんですね。じゃあ、行きましょう。ここからここまでの画面を使っていきたいと思います。これで出てまいりました。そして、ここからここまでの画面に対して、今から書き込みを送ります。皆さんもぜひ書いて。
書いていいんですか。
あ、いいですよ、もちろん。
わかりました。
わかりやすいね。赤色にしてですね。
じゃあ、これの通りが良さそうな、
はい、あ、いい感じですね。
感じでしますね。
ということを私たち二人で話をしていてもしょうがないですよね。ハブですから。いろんなものと接続をしてみたいと思います。こちらが電話のマークがあります。 電話でおします。さあ、ね、再試行してみましょう。サインをしていきます。これが一つの、そうですね、オフィス365なんかでスカイプ4ビジネスで会話をするじゃないですか。そのデバイスの一つなんですね。さあ、相手を呼び出しますが、これダイヤル番号も私相手の名前も知らない、まあ、名前は知ってますけどアカウント知らないんです。どうするかと、ここで検索をしてみましょう。検索をするんですけど、今日はね、長澤さんって人を呼び出してみたいと思います、うん、キーボードないんですよ。
ないですね。
ないんです、
はい、
書きましょう、はいはい、じゃあここにね、長澤と書きます。漢字で書きますよ。お、
漢字 OK ですか。
長、まあ、長に行きます。で、認識します、はいはい、そして検索をしますとビデオ会議の相手が出てきます。彼女を呼び出してみたいと思います。このホワイトボードのような形のものハブの中で2人が地図を見ています。平野がそこに来ます。私もここに来ます。カメラ実はこのサーフェイスハブ2つついてるんですね。
ここですね、
はい、非常に広角です。あ、長澤さんこんにちは。
こんにちは。
今どちらにいらっしゃいますか。
都内の自宅にいます。
ありがとうございます。自宅からのじゃあお仕事ということですね。
はい、そうです。
こういった形でハブを通じて、ありがとうございますって言っていただいて、ハブを通じてですね、離れた相手とコミュニケーションをして共同作業をしていくことができるわけなんですね、うん、ちなみに彼女の様子を大きくして、まあ、対話をしていくということも、こうすると少し対面している感じがありますね、自宅にいる長澤さんからはこのステージ上からかなりの映像見えてますよね。かなりの映像が見えてますよね、まあ、こんなことをしていただくということができるようになってきています。さあ、ここまででもですね、大変便利だという感じはします。確かにしますが、ちょっとここからなんですね。平野さん、
はい、
実はここに平野さんのスマホが置きっぱになってますけど
それありですか、
はいはい、これちょっと、これちょっと操作していただけますか、はい、ありがとうございま す,、はい
です
今平野がですね、自分のスマホのスイッチを入れていくと思います。自分のスマホの、ね、スイッチを入れていきます。
つけますよ。
はい、スイッチますね、はい、そしてですね、何をするかというとね、平野さん、ちょっと今から CRM を使った会議をしていきましょう、はい、だから CRM のデータ見たいです、
はいはい、
といった場合どうするかというと、今までですとスマートフォンのデバイスのデータをコピーしたりメールに添付したりカシャって写真撮ったり、まあそんな生産性の悪いことをしてたんですね。平野さん、ここに移してください、はい、上からスワイプをしていただきますと、ええ、Windows 10モバイルはこの Surface Hub にくっつけることができるんですね。
じゃあいいですか、
はい、いいですよ、もういいです、もう会議一緒に続けていきましょうね。
これで
いきましょう。
コネクトですね。
はい、もうコネクトをしていただきたいと思います、はい、画面を見ていただきますと、ほら出てきました。こちら側で Windows 10モバイルの画像を持ってくることができます。ちょっと大きくしていきましょうか。大きくします。
ホームに移します、
ね、はい、これが実際に平野のデバイスなんです。ところが動かしてみてください。
動かしますか。はい、動かしてみてください。はい、じゃあ今動かします。
平野が動かしているものと同じものが出てくるわけなんですね。じゃあ平野さん、ちょっとこちら側まで来ていただくと、はいはいはい、動かしている様子がね、お分かりいただけると思います、ね、はいはい、
じゃあこれ見ながらでいいですか。
はい、こんな感じなんですね。あらら、ですから非常にデータをやり取りするとか、あらかじめ準備するという必要はありません。でもこんなスタート画面見せてもしょうがないですよね。今からここの画面に CRM のデータ、あるいはダッシュボードを表示してみましょう。 CRM 起動したいんですけど、
はいはい、
せっかく Windows 10ですから、ええ、ちょっとコルタナで、
コルタナさんで、
コルタナで、じゃあコルタナさんでちょっと押して、
ね、
はい、マイクを
使ってい
ただいて、はい、押していただいて、そして、はい、マイクの機能を使ってね、呼び出していただきます。
じゃあマイクでいきますね。 CRM Open。
美しい英語ですね、
okay.
さあ CRM が起きてきました。 CRM が自動的にコルタナによって起動されて、コルタナがオープンしてくださいと言いましたので、 CRM のダイナミック CRM のダッシュボードで最後に使っていた画面を自動的に今探していきます。そして呼び出されていきますと、ああ、このダッシュボードのデータですね、この中のアクティブな会社さんの話をしていきましょうかというと、まあ平野が操作をしていけばいいわけなんですね。じゃあこれについて議論をしたいと思ったらどうするかと、また同じなんですね。これについて、ここからここまでの範囲で、あ、しまったね、もう一回いきますね。ここからここまでの範囲でという形で作っていくことができるわけなんですね。もう一回いきますね。これが、ここからここまでの範囲でミーティングをしていきましょう。さあ画面出てきました。こういうやり方なんですね。ですからホワイトボードにどんどんどんどんいろんなものを転記していくように、このサーフェイスハブに集まってくるという形なんですね。
本当ハブですね。そしたらどんどん集
まってくる、ね、そうですね、まさにハブなんですね、はい、じゃあスマホはそのままにしておきましょうか。
はい、はい
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
さて、こういった形で働き方が大きく大きく変わっていくという様子をご紹介をさせていただきました。おっと、会議中でしたね。長澤さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さて、こういった形でハブによってつながるという働き方を皆さんにご紹介をさせていただきました。今ご紹介させていただきましたのが、画面の中央にあるサーフェイスハブというものですね。終了しましょうか。もう会議も終わりましたからね。こちら側をタッチしまして、10秒経つと自動的にクリーンアップされます。 まあ、でも早めに終わりましょう。こちら側をタップすると、これで会議が終了。すべてが消されて、すべてのコネクションがなくなるという形なんですね。今、サーフェイスハブがまさにハブになりまして、遠隔地の人たち、そして目の前にいる私、あるいはさまざまなコンテンツ、さらには Windows 10モバイルのコンテンツも同時に表示をし、操作をしながら会議を進めるということが可能になった様子がお分かりいただけたと思います。その時に平野がコルタナを使いました。そうなんですね。コルタナを使って会話をしました。コルタナを使って会話をしたわけなんですけど、皆さんやっぱり期待としましては日本語版どうなんだと。先週の金曜日に新しいインサイダープレビューが公開されまして、日本語版のコルタナ、コルタナさんですね、コルタナさんがですね、実は、皆様テストしていただける段階になってまいりました。今日ちょっとコルタナさん使ってみたいと思いますね。コルタナさんを実際に皆さんの目の前で使ってみたいと思いますのでね、ちょっとお付き合いいただきたいと思っています。コルタナさんってね、会話をするとですね、実は喋ってくれるんですね。その様子もわかりますのでね、実際に行きたいと思います。では画面切り替えましょう。よっと、行きたいと思いますね。この画面が新しいプレビューが入っているものですね。ちょっと行きましょうか。コルタナさん、失礼しました。1回目クリック。コルタナさん、今日の予定は？
今日にイベントが2件入っています。午後7時0分名古屋駅前でお客様との会食に、そして名古屋出張ひねもす。
そしてとか、これ助詞まで入るんです。助詞、接続詞まで入るんですね。ちょっとびっくりしましたけどね。もう少し行きましょうかね。コルタナさん、失礼しました。コルタナさん、来週の天気は？
来週の天気は雨でしょう。最高気温は20度台半ばです。
あ、そんだけですか。傘は必要？
すみませんが、携帯電話からしかテキスト送信はできません。
母は必要なんでしょうね、これを見るとですね。私の発音を知りきれいにしてみましょう。傘は必要？
それは調べられませんが、こちらが現在の天気予報です。
天気勝手に見ろってことですね。まあ分かりやすいですね。これ何を言ってるかというと、いろんな言葉を皆さん発してみてください。それ自身が機械学習となりまして蓄積されていって、コルタナが成長します。これはインサイダープレビューをなさっている皆さんのお力添えで実は成長するという証なんですよね。じゃあ他のことを聞いてみましょうかね。例えば、冗談を言って。
それではアメリカンジョークなど、魔法が使える犬のことを何て呼ぶ？ラブラカタブラー。はははは、おかしいですね。
さあ、今日一番笑いが取れるところです。そうですね。これ以上面白いことは多分言えないと思いますけどね。ちょっと真面目な話にしましょうね。私の予定をどんどんどんどんスケジュールに入れていくってこともちょっとやってみたいと思います。いいですよ。日曜日に歯医者の予定を入れて。
わかりました。何時に始まりますか？
朝10時。
日曜日午前10時0分に歯医者とカレンダーに追加ですね。それで合っていますか？
いいえ。
タイトルと時間のどちらを変更しますか？
タイトル。
タイトルは何でしょうか？
接骨院に行く。
日曜日午前10時0分に接骨院行くとカレンダーに追加ですね。それで合っていますか？
はい。
了解です。
こういった形で非常に会話としてはスムーズですね。さあ、この予定見てみましょうか。週末の予定は？
週末の予定を見てみます。日曜日に午前10時0分接骨院行くに、
こういった形ですよね。これをどんどんどんどん皆様の力添えで育てていただきたいと思っています。今予定やカレンダー、毎日カレンダーですね、それと連動していましたけど、スマートフォンでは CRM、 ダイナミック CRM と連動していました。さまざまなアプリケーションや皆様が持ってらっしゃるコンテンツやサービスと連携できるのがコルタナの最大の特徴ですね。しかもそれを使っている人たちのパーソナライズによって反応が変わっていく、パーソナライズされたことによって反応が変わっていく。ですから非常に成長が楽しみなものなんですね。ただ今ご覧になっていただきますと分かりますよね。まだちょっと機械が喋っているような形、少しずつ皆さんのお力添えで育っていきますから、ぜひ皆さんのお力添えで育てていただきたいと、そんなお願いをしたいなというふうに思っております。さて、今コルタナというところまで参りました。Windows 10の新しい機能の一つでしたよね。そのコルタナの画面から、いろんなことをね、会話をしてみましたけど、続いてご紹介させていただきたいのは、様々なデータを皆様 皆様ご自身のパッケージやソリューションやサービスで蓄積されています。これらを今度は分析をして様々な企業戦略や経営に役立てていく、まあ、こんなことは当然ながら皆様お考えになっていらっしゃると思うんですよね。でそのパワー BI と呼ばれる機能がどのくらい進化をしたのかというところを少し触れさせていただきたいというふうに思っております。パワー BI という機能がまあかなり進化を遂げておりますので、その様子がですね皆さんにも分かりやすいようにですね、これ全部デモンストレーションでねお届けをしたいというふうに思っております。よっとちょっと待ってくださいね。では画面を切り替えます。まず一番最初にですねご紹介をさせていただきたいのは、皆様の中でご存知の方がいらっしゃるかもしれません。パートナー様の中で今年江ノ島海岸ですね、そちらで海の上をね展開されて、まあ、大成功なさっている、セカンドファクトリー様のデータを実は今日持ってきてるんですね。ご了解をいただきまして、すべてのデータを実は我々活用させていただくねお許しをいただいております。そのデータの様子をご紹介しましょう。ちなみに店舗はこんな様子なんですね。でこの中身はやっぱりビジネスとしてはコアですからね。中身どうなってるかと申しますと、Windows のタブレットが動いていて、当然ながら店舗運営のためのシステムが動いてるんですね。これがコアだと思うんですね。ところが、分析だとか、ダッシュボードだとか、あるいはどのくらいお客さんが来るかという見込みであるとか、これってやっぱり追加じゃないですか。で、そのために、毎回毎回作り込んでるのはすごく大変ですよね。どうするか、それが平野が申し上げた、インテリジェントクラウドなんですね。だから賢いクラウドの機能を、今日お越しいただいているパートナーの皆様のソリューションにくっつければいいんですね。そんなお話をお届けをしたいと思っています。では画面を実際にご紹介させてください。まずはパートナーであるセカンドファクトリー様のデータを私たちがいただいて設計をしている画面ですね。これはリアルデータです。リアルデータでですね、どのくらいの利上げかということも分かってしまうわけなんですけれど、これは設計をしている画面で、私はどこにデータをアクセスしているかというところですね。どこからデータを取ってきているのか、ちょっと見てみましょう。クエリーを編集というところを見てみます。そしてこの編集の中の、ちょっとね、画面見づらいかもしれません。ソースというところをクリックすると、クラウドビジネスをなさっているパートナー様、これを見たらすぐにわかります。ですか。このサーバーというところを見てください。windows.net って書いてございます。つまり、そうなんですよ。店舗にサーバーは入れてないんですよ。店舗にデータは入れないんですよ。クラウド上にデータをストアしているわけなんですね。クラウド上にデータをストアしていますから、そのデータストアを、そうなんですよ。このツールが見に行ってるだけなんですね。このツールが見に行くことによって、この画面を無償からスタートしていただくことができます。つまりコストはかからない。ここからスタートしていただくことができます。ですから皆様のパッケージアプリケーション、ソリューションに集中していただいて、そこからのデータ分析はもうパワー BI に任せるよと。まあ、そんな作り方をしていただくことがあるわけですね。こちら側のダッシュボードを発行しましたら、この発行というボタンですね。これを押したらどうなるかと申しますと、もちろんブラウザーで見ていただくことができるんですね。ブラウザーの画面に参りますと、こちら側のダッシュボードです。ちなみに私が持っておりますダッシュボードね、ちょっと見ていきますとね、クリックをしました。そうしますと、店舗、下北沢も入れましょうかね、戸塚も入れましょう。店舗でどういったものが売れているのか、例えば唐揚げの売り上げは、おつまみの売り上げは、バーベキューのセットですね、バーベキューセットの売り上げやと、まあ、かなり細かく分析をすることができます。今日は分析の中身自身がね、重要ではなくて、パートナーの皆様にアドインをするのに、クラウド上のサービスを使って簡単にデータにアクセスをして展開をしていただくことができますよということなんですね。これだけ素晴らしい画面を展開することが実はできるようになりました。まあこの画面をね実際にご覧になっていただいているわけなんですけど、ポイントはこれ先ほどから私は新しいブラウザーのエッジで見てるんですね。エッジで見てるんですね。ですからここが重要だなと思ったらどうするかというと、ブラウザーのモードを書き込みのモードにするんですね。そしてペンで操作をして、ここのところこの売り上げが重要じゃないという指示をすることができるんですね。これ今までのブラウザーではできませんよね。でもこういうダッシュボードがあったらやっぱりやりたいじゃないですか。ですからパートナーの皆様のパッケージアプリケーション、そこからのデータ、それが分析されて、さらに Windows 10で表示されて、ダッシュボードにメモを取ることができる。そしてそれを共有することすらできる。まあ、そんなことが実はできるようになるわけなんですね。でも、実はそれだけではないんですよ。この分析画面、もちろん持ち歩いたりするわけですよね。持ち歩いていきましょう。こちらはですね、これが分析画面ですよね。先ほどのタブレットから出ている分析画面です。この分析画面を持ち歩いていて、例えば社長に会ったと。ああ、社長すいません。今回の売り上げなんですけど、というと、ほとんどの方はどうするかと、どれどれってこれ見るんですね。そんなことやらないんですよ。どうするのかと。単純ですよね。だって、ここにハブがありますもん。だから、ハブに私の画面から表示をするわけなんですね。ハブの画面に、このタブレットで表示されているもの、これを映しますよという設定をしていただくことができるようになっています。すいません、今ちょっとね、ネットワークがね、少し切れてしまいましたけどね。 まあ、そうしますとですね、このタブレットを持っていながらこちら側に全く同じ画面を転送していくということが実はできるようになっているわけなんですね。すいませんね、ちょっと今ネットワークをね、オフにしてしまいましたのでね、まあ、こんなことができるようになっています。これは Surface Hub が様々なデバイスと接続をするということが実はできるようになっているから、まあ、それに他ならないわけなんですね。実際に、ね、ちょっと接続できる様子を、ね、ご紹介させていただきたかったんですが、ちょっと今、ね、ネットワークが消えてしまいましたけどね。はい、ちょっと待ってくださいね。やったやったね。まあ、実際に、ね、接続される様子も後でご紹介をさせていただきたいと思います。ちなみにこの Power BI の画面に少し行きましょうか。画面を切り替えたいと思います。ですか。この Power BI の画面でございますが、ある工夫をしてございます。これは実際の売上金額をこのようにクリックをしてブラウザーで、これ日別の細かな売上金額の様子ですね。商品ごとに見てみましょうね。施設の利用がどのくらいあったかね。まあ、曜日ごとにやっぱり土日はお客様は海にたくさんいらっしゃいますからね、たくさんアクセスが進んでくると思うんですよね。まあ、そんなことがわかるんですね。とすると来年どうするか、あるいは9月に店舗運営があるときどうするかと、当然ながら予測を立てたいわけですね。私も予測が立てたいです。そんなときにどうするかと申しますと、そうなんですよね、マシンラーニングの機能を使うことができるようになっています。実はこの Power BI ではマシンラーニングの機能を使ってこれから先の売上予測をすることまでできるようになってきているわけなんですね。その画面の様子を実際にご紹介させていただきたいと思います。 Power BI のダッシュボードに行きます。 Power BI のダッシュボードの中にこちらがですね、売上の予測がこれが出ているわけなんですけど、これを予実管理で見てみたいと思います。上のグラフと下のグラフ、ね、見ていただくと分かりますが、店舗は違います。上がグランブルーというチャネルでの売上ですね。下が江ノ島での、極地バーというところですね。青色のバーがマシンラーニングによってこれだけ売上が上がるんじゃないのというグラフなんですね。で、黒が実績です。見ていただくと分かりますよね。大体合ってるんですよ。マシンラーニングは過去のデータを少しいただいただけで、あとは様々な変動要素やカテゴリーを見て、まあ、このくらい売り上げ上がるんじゃないのというような分析をしてくれるわけなんですね。こうすることによって、じゃあ今週末の仕入れはどうするんだとか、来週の運営をどうするんだ、スタッフの配置はどうするんだとか、まあ、そういった計画をしていくということが実はできるようになってきてるわけなんですね。ここで気になるのは、その売り上げデータを渡してどうやって週末とか唐揚げがどれだけ売れるかって予測を出しているの、ちょっと気になるんだけど、まあ、関心がありますよね。どうやってやっているか、これはマシンラーニングの仕組みを使っていますから、マシンラーニングの設計画面を見ていただくと分かります。これが実は今回実際にリアリに使ったマシンラーニングの設計モデルなんですね。2つございます。設計モデルが2つ出てきます。で、なんで2つあるかと申しますと、こういうことをするんですよ。上と下にあるんですけどね。上は何を使っているかと申しますと、勉強させるんですね。マシンラーニングって一回勉強させるの。勉強モデル見てみましょう。ちょっと細かくて申し訳ありません。こんなことをしているよという理解ですね。上からいきましょう。直近のデータを吸い上げます。例えば1週間2週間3週間分のデータを吸い上げます。あるいは昨年でもいいですね。そのデータを吸い上げまして、どういうふうにこの売上構成はあるのかと。あ、日曜日は多いんだ、あ、土曜日も多いんだ、へえ、晴れの日は多いんだね、夕方は多いんだね、3連休だと中日は多いんだね、といろんな学習をします。つまりマシンラーニングは一回過去のデータで学習をしないといけないんですね。学習をしないと。さあ、学習をしました。学習をしたら、その学習モデルによってははーん、次の売上はこういう風だなという知恵ができるんですね。その知恵を見てみましょう。その知恵ができたら2行目なんです。その知恵に、来週土日あるよ、来週の天気予報晴れだよ、来週は35度超えるよという変動要素を与えてあげるんですね。そうすると、おお、これだけ売れるんじゃないの、私の持ってる知恵だったらこれだけ売れますよという、その知恵を吐き出すんですね。知恵からデータを吐き出すんです。それがこのマシンラーニングのグラフになってきてるんですね。もう一回言いますね。今までのデータを持ってきて、こんな傾向があるよっていうのを勉強するんですね。その勉強した結果をもとに、これから先はこれだけ売れるんじゃないのという、これがマシンラーニングのやり方なんですね。実はこの予実がかなり近い位置に来てるんですけど、これわずか2週間から3週間のデータを使って予測をしただけです。これが今年のデータを使って来年の予測をする、来年のデータまで2年分使って再来年の予測をする、それをやりますとかなり精度が上がってまいります。まあ、そんなことが実はできるようになってきてるわけなんですね。さあ、このダッシュボードを見ていてですね、もう一回戻りましょうか。こちら側に行くわけですね。こうタブレットのモードにしましょう、ね、そしてこのダッシュボードのデータちょっとね、みんなで共有したいなと思ったらハブを見てください。私が見ているダッシュボードの画面、そのままこちら側のサーフェイスハブに移ってまいります。何もしてないですよ。タップしただけです。 タップしてこのサーフェイスアップを選んだだけなんですね。そしてこちら側スワイプしましょう。このデータについてちょっと社長と会話をしたい。だからここからここまでのデータについて会話をしていきたい。じゃあペンを使ってこう書いていきましょうか。じゃあペンを使っていきますね。という形でサーフェイスハブとタブレットを使ってまたコミュニケーションをしていくということができるようになってですね。すごく早いですね。 BI の画面見ていてサーフェイスハブに近づいて表示をしてクリップして複数の人間で会話をすることができる。必要だったらまたこちら側でビデオ会議の相手を呼び出すということができるようになってきています。こういう世界なんですね。まさにデータをコピーしたり転送したりファイルで送るなんて世界はもうないんですね。サーフェイスハブがハブになっていくというそういう考え方でございます。さあサーフェイスハブを、ね、切っていきたいというふうに思っております。そんな如実管理の画面までご紹介をさせていただきましたが、 Office365 自身が、大変機能強化を実はされています。機能強化を、ね、すごくさせていただいております。ですのでそれがどういった形 で、 です、ね、機能強化としてあるかというところも少しご紹介をさせていただきたいと思っております。デモンストレーションの画面いきましょう。まあ、先ほどから私 Office365 Power BI Dynamics CRM Azure、まあ、こういったクラウド上のサービスを使っているだけなんですね。これクリックしますと先ほどの BI の画面に行くんですね。今日ご紹介させていただきたいのは、今オフィスドキュメントが集まりましたよね。皆様の業務データが集まりましたよね。これから先いよいよオフィス365はビデオコンテンツ動画データまでクラウド上で管理をし、それを配信をするということができるようになってきております。クリックをしましょう。クリックをしますと普通大きいファイルってね、クリックをしたら転送するまでこう待つじゃないですか。で転送するまで待って全部転送し終えたら再生できませんって表示されるじゃないですか。そんなことやんないんですよ。クラウド上のデータをクリックしたら回線速度と画面の表示、これに合わせて自動的にストリーミングされます。ですからデバイスの解像度やデバイスの再生能力に合わせて適切なデータを送ってくれるんですね。さあ今実際にねプロ3の画像が出てきましたけどね、こういったサービスまで含めまして Office 365は大変機能強化が進んできております。ですからお客様のデータをどんどんどんどんクラウド上に預ける、もう形も問わずにというところを皆さんと一緒にね進めさせていただきたいと思っております。さあそうしますといろいろなデータやいろんなシステムが集まってまいります。気になるのはお客様は、いやうちの会社では実は他のパッケージアプリケーションを使ってるんだよな、そういうケースありますよね。例えば何でしょうか。セールスフォース。では画面の方に行きましょう。 Office365 の画面の中こちらが行きます。 Office365 とAzure によってシングルサインオンの仕組みを構築することができるようになってきています。例えば Office365 の画面に参りますと、様々なアプリケーションのメニューを選んでいただくことが実はできるようになっています。ですからいろんなメニューがね Office365 によって可能になっている。ちょっとねサインしましょうか。これは皆さんご存知だと思います。で私は1回今サインをしました。これで全てのサービスが使えるんですが、いやいやセールスソースは使えないでしょと、ダメでしょと。大丈夫です。メニューを見ます。メニューを見ますとセールスフォースが組み込むことができるんですね。個人用アプリに行きたいと思います。セールスフォースを組み込むことができるんですね。この個人用アプリの中に私はシングルサインオンができるアプリケーションとして画面の下のところですね、いくつかのアプリケーションを登録してございます。今読み込み中とこう下になってますね。見てください、セールスフォースありますよね。これもちろんピン止めすることができます。私ピン止めしないでわざわざここに表示してるんですね。クリックをしますとセールスフォースの画面に行って Azure のシングルサインオンの仕組みが自動的にユーザー名とパスワードを管理していますから、相手方のユーザー名とパスワードを使ってサインをしてセールスフォースの最初の画面、ダッシュボードの画面ですね、こちら側を無事に表示することができるんですね。ですからデータも集まって分析データも予測も、そしてアプリケーションの入り口までもこう統合することが実はできるようになってきているわけなんですね。さあここまでご紹介させていただきますと、いろいろなものが皆様のお力添えでクラウド上に集まってまいります。他にクラウド上にいろんなものが集まってきますよね。そうなんですね、おっしゃる通りなんですね。例えば IoT です。例えば IoT ですね、IoT としてどういうものが集まってくるかと申しますと、ちょっと IoT の機材を表示しましょうか。パートナーの皆様ご存知かもしれません。こちら側がですね、ちょっとカメラにしましょうか。インテルさんのガリレオというね、ボードですね。そしてからこれがパートナーの皆様もやってらっしゃるかもしれませんね。ラズベリーパイですね。ラズベリーパイ。どちらも Windows IoT Core が動きます。さらに、やった、こちらにしましょうか。これは .NET のフレームワーク、マイクロ、.NET マイクロフレームワークがこの中で動くんですね。これ温度センサーかな。これ照度センサーかな。こんなものが動くようになってですね、ここから集められたデータがどうなるのかって話ですね。ここから集められたデータはもちろんダッシュボードのようなもので見ていただくことができます。ダッシュボードの画面にしましょう。 例えば先ほどのようなセンサー機器がエレベーターについているしましょう。そうするとこれエレベーターを管理している会社さんなんですね。アメリカの東海岸と西海岸でたくさんのエレベーターを実は管理しているんですね。ちょっと追いかけていきましょうか。559機のエレベーターがこちら側にあるんですね。クリックをしていきましょう。21機のエレベーター、イエローになってますからね、何か故障しているのかもしれませんね。こちら側のエレベーターはですね、故障しているのかもしれませんね。クリックをしていきますと、これはどこかというと、あ、アスレチックセンターですね。さらにこれをクリックしていきますと、さあそこの施設の様子です。エレベーターにセンサーがついています。そのデータを Azure に集約しています。その Azure 上のデータをこういった形でダッシュボードにしているんですね。ポイントは2番目でした。2番目のエレベーターがどうやら故障するかもよって話なんですね。故障はまだしてないんですよ。画面の下をご覧になってください。このグラフが大変重要です。今日9月の1日です、ね、9月の1日まだ故障してないんですよ。でも9月の9日にバーがあるのを見てください。9月の9日には定期メンテナンスが予想されているんですね。スケジュールドメンテナンスですから。でもね、あるところで赤色のバーを超えるんです。緑色の線が、この緑色の線が予想曲線です、まあ、直線ですけどね。この先故障するかもしれないよ、いつかと言ってると9月の7日ですね。9月の7日にこのままでいけば故障するかもしれない。定期メンテナンスは9月の9日ですから、それより前に故障すると機械学習が言ってるんですよ。つまりセンサーからデータを集めてきて機械学習に渡しますと、機械学習はこれ故障するかもよ、いついつにどこがということを教えてくれたんですね。これによって定期検査よりも前に故障するものを先に発見し、保安員を寄せて修理をしたり交換をしたりするということができるようになるんですね。さあ、いよいよいろんなものが Azure の中に集まってまいりました。そしてダッシュボードのような機能でですね、いろいろ管理をすることができるようになってきました。そうするとやはり気になりますのがセキュリティですよね。データ漏れたらどうするんですか、ファイルが漏れたらどうするんですかと、お客様の声は非常にセキュリティに対して関心が高いわけですね。ですから最後はセキュリティの話をお届けをしたいというふうに思っております。セキュリティの話をお届けをさせていただきますので、そのセキュリティの設定の様子をですね、まあ、実際にちょっとご紹介をさせていただきたいと思っているんですね。 RMS の機能を最初にご紹介をさせていただきましょう。ライツマネジメントの機能でございます。デモンストレーションの画面に行きます。マイクロソフトライツマネジメントではドキュメントに暗号化をし保護をし、そして誰々さんは見ていいですよというライツマネジメントを持って相手に共有することができるんですね。画面をクリックしましょうか。クリックしますね。そして右ボタンを押します。そしてこちらがですね、 RMS による保護、そして共有を行います。そうしますとライツマネジメントがかかった状態で相手に共有をすることができます。相手は期間限定で見るのか、あるいは社外秘なのか、こういう属性を持って相手にドキュメントを渡すことができるようになっているんですね。仮に相手が iPhone で見たとしましょう。 iPhone で見たとしましょう。 iPhone の画面に行きます。 iPhone でこうやってお仕事をしているわけですね。ね、でお仕事をしているわけですよ。ああしまった、そういえば江ノ島に行って今日築地で仕入れだった、どうすればいいんですか。パワービーアイ見てください。パワービーアイ見るとダッシュボードで、おーっと今週の売り上げは、お、唐揚げすごい売れるじゃないか、ちょっと築地で今朝唐揚げ仕入れていくか、まあ、こんなことできるんですね。でもドキュメントで暗号化されて、しかもライツマネジメントがあったドキュメントを受け取ったはずですよね。見てみましょう。メールで受け取っています。こちらはですね、セキュリティで保護された方法で共有をしました。いいですか。これは iOS ですよ。クリックをしますとマイクロソフトのライツマネジメントが開きます。そしてユーザー名とパスワードの入力エリアになってドキュメントが実際に表示される、こういった形ですね。私はね、あまりたくさんの権限は持っていませんけどね、こういった形でドキュメントを共有しますが、非常に安全に見ることができるようになってきています。でここまでご紹介させていただきますと、そうか、ドキュメントが見られたかどうかは分かるのねと。ドキュメント見られたか、でもどこで見たかって分かりますか。一体どの地域で見たか、もちろんそれも分かるんですね。では画面を追いかけていきましょうか。デモンストレーションの画面に行きます。いきますよ。よく見てくださいね。こちら側で今共有したデータじゃないですか。このドキュメント、 iPhone なのか Surface なのか分かんないけど、一体どこで見たのか教えてください。右ボタンを押します。そして RMS の方でトラッキングを行うことができます。見ていただけますと地図が出てくるんですね。その地図を使って一体どこでこのドキュメントを見られたのかってことをちょっと調べてみたいと思います。サインインをしていきますと、誰が何回いつ見たかってことももちろん表示されるんですけど、皆さんやっぱり関心が高いのはですね、どこの地域で見たの。見てみましょう。マップをクリックします。そうすると今共有された保護されたドキュメントはアメリカの南の方で3回見てるんですね。日本では2回見ているってことが分かります。保護をし、権限管理をし、そして どこで見たかというトラッキングを行う、こういったライツマネジメントが実は可能になってきているわけなんですね。まあ、こういった仕組みを押さえていきますと非常に安全に共有をすることができるんですが、こういうご意見をいただきます。でどういうご意見かというとですね、会社でそういうルールを徹底したいと、会社でそういうルールを徹底したいんだけれど、全部のマシンにそんなルール徹底するの大変じゃないですかと。例えばうちの会社では必ずワードのドキュメントは暗号化しなさいというルールをやってるんだと。うちは金融だから。そういうお客さんがいらっしゃったらインチューンによるポリシーの設定を試みてください。画面ご紹介します。例えば私がワードのファイルでね、機密情報ですと、機密情報です、まあ、こんな感じで入力していくとするじゃないですかね。そして保存をします。むちゃくちゃ入力しちゃいましたけどね。ファイル、そして保存をしていきましょう。ファイルメニューの中で、おっとっとっと、失礼しましたね。ちょっと今ネットワーク危なかったですね。危なかったですね。はい、危ない危ない危ないですね。はい、危なかったです。ネットワークのケーブルは今取れましたね。はい、これでいきます。名前をつけて保存をします。そしてコンピューターで私のデスクトップに保存するときに見てくださいよ。いいですか。必ず暗号化をしないと保存できないんです。ここの部分です。必ず暗号化をしないと保存できないというポリシーのルールを徹底させることが実はできるようになってきてるわけなんですね。さあ、異なるデバイス iOS でも保護されていましたよね。そしてから必ず保護するように、暗号化するようにシール、そんなポリシー設定も可能になってきました。もう少したくさんやっていきましょうか。続いては今ドキュメントが流れたということではなくて、今度は私のユーザー名とパスワードが流れたらどうしますか。ではこちら側のステージの場所にしましょうか。こちらのステージ、いいですか。私のユーザー名とパスワードがもし流れてしまったらどうしますか。困りますよね。私のユーザー名とパスワード、ではサインをしてみたいと思います。いきますよ。私のユーザー名とパスワードです。これでサインをしていきます。誰かがね、私のユーザー名とパスワードを使ってサインするんでしょうね。もらっちゃったよみたいな話ですね。そしてスマートカード入れろって言ってるんですね。スマートカードない、指紋認証それもない、いやパスワード知ってるからパスワードでいきましょう。こちら側でパスワードに置きます。映ってないですよね。ちょっと上の方に行きますか。はい、パスワードを入力していきます。さあ、パスワードが入力されました。これでサインが成功すると普通思うじゃないですか。大丈夫です。私以外の人がやりますと私に認証の確認が来ます。多要素認証です。このスマートフォンを見てください。これはiPhone を使っています。 iPhone を使っていますと、なんか西脇さんはサインしようとしているけど本当にあなたですかという多要素認証が働きます。多要素認証はこの iPhone に電話がかかってきます、ね、電話がかかってきますので、西脇さんなんか誰かが認証しようとしているよ、本当に西脇さんですかという確認をこの電話を行います。かかってきましたね。出てみたいと思います。出てみましょう。ピン番号入れなさいって言ってるんですね。でピン番号入れてみたいと思います。はい、入れます。入れました。そうしますとサインが終わりますとログイン画面が続行されるのが分かりましたか。これが多要素認証ですね。ユーザー名とパスワードと、そして私のスマートフォン、メーカーどこでもいいですよ。それを使って認証を行うってことができるんですよ。これ非常に安全になると思うんですね。さあ、これで私とユーザー名とパスワードの保護ができましたね。私の、まあ、これで便利になった。ドキュメントとユーザー名とパスワード。じゃあ今度このマシン自体が盗まれたらどうするんですかって話なんですね。私のこのマシン自体が盗まれたらどうしましょうか。じゃあこのマシンちょっと映していただけますか。このマシンが盗まれたら、でも私の手元にはスマートフォンがあるじゃないですか。じゃあしまった、盗まれちゃったということであれば、このスマートフォンを使ってロックをしてみたいと思います。実はこれは Surface 3です。ですから SIM が入っています。 SIM が入ってますから私のこのスマートフォンから SIM をね、SIM を使ってロックをしてみたいと思います。いきますよ。見てくださいね。ロックをします。そうすると当然ながらこのメッセージはこちら側に行くわけですね。そしてロックされるんですね。もうこれで操作をすることはできません。しまった、居酒屋に置いてきちゃったとかね、しまった、あのイベント会場に置いてきちゃった、すぐにロックしてください。そうすると遠隔で操作をやめるってことができます。さあ、一番最後どこでロストをしたのかな、タップをしましょう。ちゃんとロストをした地図までこうやって出てくるんですね。こんなことができるんですね。さあ、これが無事に手元に戻ってきました。無事に手元に戻ってきましたら当然ロックを解除するわけですね。ですからロックを解除してみたいと思います。いきますね。アンロックをしていきます。アンロックをします。そうしますとスマートフォンから SMS を通じてアンロックが行きまして元に戻るわけなんですね、まあ、こんなことが実はできるようになってきてるんですね。ドキュメントの保護、ユーザー名とパスワードによるサインの保護、そしてからデバイスそのものの保護、 それらをポリシーをつける、そういった形でワークスタイルの飛躍とともにセキュリティをしっかり担保する、こういった世界をパートナーの皆様と一緒にお客様にお届けすることをやっていきたい、まあ、そんなふうに思っております。さて今日ご紹介させていただきましたのは Windows 10 モバイル使いましたよね。そしてから Surface 3も使いました。 Surface Pro 3も使いました。それらを使ってこのハブにつなげていきました。ハブではまるでホワイトボードのように、しかしホワイトボードよりも高機能に遠隔地の人たちとまたハブですからつながるということができました。そういうワークスタイルをより安全なものにするために後半ではセキュリティのソリューションをご紹介をさせていただきました。こういったソリューションをパートナーの皆様と一緒にお客様にお届けをし、お客様の世界をどんどんどんどん変えていきたいというふうに思っております。以上で私からのデモンストレーションは終わりになります。ご清聴ありがとうございました。
西脇さん、見応えのあるデモありがとうございました。いよいよですね、キーノートセッションのところも終盤になっておりますが、この場をお借りいたしまして、まあ、6月に終わりました2015年度の、まあ、会計年度我々になりますけれども、アワード受賞のパートナー様、これをご紹介させていただきたいと思います。特にですね、優れた実績を出されましたパートナー様の表彰となります。本来であれば一社一社ですねご登壇いただきまして紹介させていただきたいんですけれども、時間の関係もありますので本日はスクリーンでご紹介したいと思います。
マイクロソフト・ジャパン・パートナー・オブ・ザ・イヤー2015、
これよりマイクロソフト・ジャパンパートナーオブザイヤー2015のご紹介をさせていただきます。本アワードはマイクロソフトパートナーネットワーク参加パートナー企業様を対象とし、29分野のアワードにおいて優れた実績を収められたパートナー企業様を選出させていただくものです。それでは受賞された各社様をご紹介させていただきます。
Application Development Competency Award、
株式会社セカンドファクトリー様。
Application Lifecycle Management Competency Award、
富士ソフト株式会社様。
Cloud Customer Relationship Management Competency Award、
アバナード株式会社様。
Cloud Platform Competency Award、 Cloud Service Vendor、
株式会社アンカバートゥルース様。
Cloud Platform Competency Award System Integrator、
ソフトバンクテクノロジー株式会社様。
Cloud Productivity Competency Award、
富士ソフト株式会社様。
Collaboration and Content Competency Award、
日本ビジネスシステムズ株式会社様。
Communications Competency Award、
KDDI 株式会社様。
Customer Relationship Management Competency Award、
株式会社 CEC 様。
Data Analytics Competency Award、
富士通株式会社様。
Data Platform Competency Award、
Dell 株式会社様。
Data Center Competency Award、
日本ビジネスシステムズ株式会社様。
Devices and Development Competency Award、
株式会社大塚商会様。
Distributor Competency Award、
ソフトバンクコマース&サービス株式会社様。
Enterprise Resource Planning Competency Award、
横川ソリューションサービス株式会社様。
Hosting Competency Award、
株式会社インターネットイニシアティブ様。
Identity and Access Competency Award、
ソフトバンクテクノロジー株式会社様。
Intelligent System Competency Award、
日本電機株式会社様。
Learning Competency Award、
株式会社 ISA 様。
Messaging Competency Award、
日本ビジネスシステムズ株式会社様。
Mid-Market Solution Provider Competency Award、
株式会社 TK ネットサービス様。株式会社ネクストセット様。
OEM Competency Award、
株式会社マウスコンピューター様。
Small and Mid-Market Cloud Solutions Competency Award、
株式会社大塚商会様。
ソフトウェアアセットマネジメントコンペテンシーアワード。
株式会社 CSK ウィンテクノロジー様。
ボリュームライセンシングコンペテンシーアワード。
株式会社大塚商会様。
パブリックセクターアワード。
富士通株式会社様。以上、マイクロソフトジャパンパートナーオブザイヤー2015受賞者の皆様をご紹介させていただきました。最後に、7月に開催されたワールドワイドパートナーカンファレンスにおいてカントリーオブザイヤーアワードを受賞されたパートナー様をご紹介いたします。
Worldwide Partner Conference Country of the Year Award、
富士ソフト株式会社様。皆様、今一度大きな拍手をお願いいたします。
Let's have a big round of applause for all of the winners。
受賞級のパートナーの皆様、本当におめでとうございました。そしてありがとうございました。皆様、改めまして盛大なる拍手をお願いいたします。ではこの後のセッションについて少しご説明させていただきます。この後セッションはですね、3つに分かれてのブレイクアウトセッション形式になっております。ぜひ皆様、興味のあるセッションに参加していただければというふうに思います。まず最初の時間はですね、パートナーの皆様がクラウドビジネスを取り組むにあたってより収益性の高いビジネスモデルを構築できるようにと、そういったテーマを中心にしたセッションになります。複数のトラックセッション、トラックを用意させていただきましたので、皆様のビジネスモデルに合うそういったセッションを選んでいただければというふうに思います。またマイクロソフトのクラウドサービスがどのように動いているか、仕組みの方ですけれども、そちらのご紹介ですとか、またパートナー様のプログラムについて今後いろいろアップデートを差し上げましたりとか、それから新しいプログラム、先ほどお話ししました CSP プログラムのご紹介などなど、さまざまなセッションを今回ご用意させていただきました。本日はですね、今後クラウドビジネスを始めたいというふうに思っていらっしゃる方も多くいらっしゃると思いますので、クラウドビジネスご相談コーナーというコーナーも今回設けさせていただいております。ぜひご利用ください。また最後になりますが、一番最後になりますが、懇親会も本日用意させていただいております。皆様、大変お忙しいと思いますけれども、ぜひ懇親会の方も参加していただければというふうに思います。ぜひこの機会にですね、皆様、弊社の最新の戦略、それをぜひご理解を深めていただきまして、今後の皆様のビジネスの糧としていただければ幸いです。我々もですね、微力ながら精一杯頑張りたいと思いますし、皆様のビジネスに貢献できるように営業マーケティングサポート、すべて一丸となってご支援させていただきたいと、コミットメントを持ってお約束したいと思います。ではぜひこの後もですね、セッション引き続きお楽しみください。本日ありがとうございました。